ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
いよいよシーズンインしまして、うん、ね、まずは初戦柏戦が行われて、まあ、私もちろんねスタジアムで試合を見させていただきましたけれども、かなりでもあれですよ、レノファの選手みんなアラートにかかってて、初っ端からね、うんうんうん、もうほぼ全力を出してる感がありまして、でね、早い時間で先制をしたんですが、はい、その後逆転負けということになりました。やっぱり小池選手の、何回も VTR で見直しましたけど、うんうん、本当何回も見ましたけど、マリシア上手
マリシア、
これもサッカー、うん、あれもサッカーっていうところですかね、うんうん、そこで得点をまず今シーズン、まあ、これプレシーズンマッチでも決めてるんだけど、今シーズンレノファ山口として最初のゴールを決めたのが吉浜選手です。今日はその吉浜選手にお話を伺っています。新加入選手ですね、 FC 町田ゼルビアから完全移籍で今シーズン加入しております。
ではまずは自己紹介からお願いします。
背番号14番ミッドフィルダーの吉浜亮平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組へは初登場ということなんですけれども、まずは前節ちょっと振り返ってもらいたいんですけれども、早い時間に得点を決めることができましたね。
そうですね、まあいい形で、まあ、最初入れたんですけど、うん、まあ、そこから結構押し込まれる展開が多くなっちゃって、まあ、うん、残念な形で失点しちゃったんで、まあ、良くなかったかなと思います。
入れたのは良かったけども、やっぱり勝ちたいですもんね。
そうですね、まあ、入らなかったら、まあ、点取っても意味ないんで、うん、まあ、それはちょっと悔やまれます。
うん、あのゴールシーンをちょっと詳しく振り返っていきたいと思うんですけども、スローインから山下選手が、ゴールライン際で、ボールを吐き出したところ、相手ディフェンダーに当たってこぼれたボールを左足、レフティーですもんね。
そうです、はい、うん、そうです。
いかがですか、あのゴール、まあ、ボールが来た瞬間。
そうですね、まあ、ケイタが頑張ってくれて、うん、まあ、こぼれてあそこにこぼれてこいって思ってたらこぼれてきてくれたんで、うん、まあ、あとはトラップしっかりして流し込むだけって感じでした。
うん、はい、ゴールのアングル、流し込むそのラインは見えてましたか？
トラップした瞬間に、うん、まあそこが得意の角度なんで、トラップがうまくいったっていうか、自分の足元に入ってくるなんで、うん、まあ、決まったなと思いました。
右サイドやや浅めの部分からでしたね。でプレシーズンマッチでも得点してらっしゃいますよね。これも左足、
これはまあヘディングからのこぼれ球なんですけど、はい、まあ、カズマがいいボールくれたんで、まあ、いいとこに自分も入り込めたんで、うん、まあ、いいボール来てしっかり取れたなって感じです。
ヘディングして一旦ゴールキーパーに当たったじゃないですか、はい、その瞬間はあって感じ、
あ、そう、 やばいなと思いましたけど、うん、まあ、自分のところにこぼれてきてくれたんで、うん、ラッキーでした。
基本的なデータをちょっと確認したいと思うんですけども、まずは身長体重から、
173センチの69キロですね、うん、はい、
いかがですか、この例えばウエイトであるとか、はい、今ベストの状態って言えますか、もっと絞りたいとか、もうちょっと欲しいとか。
しもさんにはもうあと 4% ぐらい体脂肪とせって言われてます。
下田監督言うよね。
はい、厳しいんで、はい、
それは目標にしてそれに向けて頑張って。
そうです、はい、頑張ってます、うん、
ポジションは、まあ、あの試合見てるとトップ下に入ることが、まあ、このレノファではまずは多いかなと思うんですけれども、いかがですか。
そうですね、まあ、今自分が一番得意のポジションでやれてるんで、うん、楽しくやれてます。
昨シーズンは、4ゴール、まあ、2試合の出場があって4ゴール決めてますけれども、今シーズンの目標いかがですか。
いや、あんま数字決めてないんですけど、うん、まあ、印象に残るようなゴールを決めれればいいなと思ってます。
数字決める方じゃないよ、
あんま数字決め、まあ、フォワードじゃないんで、どんだけ、どっちかというと僕はアシストの方が好きなんで、うん、フォワード 3人にどれだけいいボールを届けられるかっていうのがやっぱ一番の大事なポイントになってくると思うんで、うん、まあ、前3枚誰が出ても本当いい選手揃ってますし、うん、まあ、パウロ以外は点取れる選手が揃ってるんで。
これパウロ言ってやろ。
パウロは点取れないですけど、まあ、大輔、カズマ、ケイタ君、ヘイタ、マサト君、でも全員取れるんで、はい、まあ、タケルとかもいますけど、うん、みんな取れるんで、まあ、そのみんなにいいパス届けられればいいかなと思ってます。
いや、でもトップ下だったら俺もやっぱ取りたいなと思うのが、でもサッカー選手の心理じゃないですか。
そう、まあ、そうですね、まあ、だからあれ印象に残るっていうか、決勝点とか逆転ゴールとか、うん、それなんですかね、決勝点みたいなのを、うん、取っていければ
自分で取るのもあるし、それを演出する役にも回りたい、はい、ね、はい、っていうことですね、はい、なるほど。サッカー選手として、大切にしていることってありますか。まずはプレイヤーとして、
もう楽しむことですね、うん、もうサッカー楽しくなかったらやってる意味ないと思ってるんで、うん、まあ、それがやっぱ見てる人にも伝わればいいなと思ってます、うん、はい、
1人間として大切にしていることってどうですか。
人間として大切にしようと難しいな、ブレないことですかね、自分の言ったことを曲げないっていうか、コロコロ変わるようなやつにはなりたくないんで、そこは 大事にっていうか、まあ、ブレないようにはしてます、はい、
割と言って頑張る方です、密かに頑張る方、
どうですかね、あんま言わないかもしれないですね、はい、人には言わないですね、自分が思いとかはあんまり、はい、
あのツイッターとか見ると割とこう楽しそうな写真とか上がってて、あの元気選手なんかにも頭がガシガシになでられる写真とかも上がってて、もう俺の方が先輩だぞみたいな感じでコメントつけてましたけど、チームの中ではどうですか、楽しめてやっても、
あ、本当若い選手多いですし、こう なんていうんですかね、まあ勢いがあるというか、楽しく、うるさいんで、その中にうまく入れてるかなと思ってます、はい、
町田から見るとやっぱ若いか、若いですね、
そうです、町田はちょっとおっさん多かったんで、そうです、自分より上が多くて、そうですね、一緒にご飯行ったりする人も年上が多かったんですけど、今年は下が多くて、まあ、基本、まあ、小野原連れて歩いてるんですけど、はい、小野原に僕のお金持ってかれてます
まあでも先輩である、まあそうです、ね、しょうがないところっていうか、そこまでもちょっと楽しい
ですよね、全然可愛くないんでいつ突き放してやろうかなと思って
面白いどっちが得意なんですか、あの年下と付き合うのと年上と付き合うの、
いや
別に、ね、
上のが、まあ、今まで上が多かったんで、もう高校とか中学校の時も上の人とつるんでるのが多かったんで、まあ、そっちも楽しいけど、まあ、後輩も後輩で、まあはい、楽しいっす、あ
だってプロデビューは早かったですもんね、大学の時
19ですね、はい、19の時ですね、
ですよね、あれギラバンツの時だったかな、いきなりゴール決めましたよね、
はい、よくご存じ、はい、
あの時のちょっと今の立場では関係ないけど、ちょっと振り返ってみて、初登場ですし、はい、あの時めちゃめちゃ嬉しかったじゃないですか、
いや全然嬉しさはなかったです
けど、
嘘、本当になんか別になんか、なんかトントン拍子で強化してなって、試合もなんかあの時もメンバー自分の実力で入ったというか、怪我人と風が多くて17人しかいないから、お前ちょっと来てくれって言われて、で急遽練習も行かずその日に行って、メンバー入ってのが出ちゃって取ったみたいな感じだったですし、負けてたんで、あんまり嬉しさっていうのは感じなかったですね、しかもなんか大したゴールじゃなかったんで
本当、はい、でもあだからその時はあれよあれよの感じだった
ね、そうですね、はい、そんな感じです、ね、
でそれからこうキャリアを重ねていって、はい、まあ今があるわけなんですけど、はい、レノファというチームを改めてどう分析しますか、
まあ、攻守にアグレッシブですし、まあ、魅力的なその下さんのしっかりしたプレーモデルがあって、それをみんなで やりながらも自分の個性を出すっていう、結構すごい魅力的なサッカーをしてると思いますし、それは入る前から聞いて、それを聞いて入ってきましたし、やって中に入ってもそういうのを感じてるんで、まあ、これをみんながやれれば J1 に行けるっていう思いもありますし、まあ、勝っても負けてもっていつも下さん言いますけど、面白いサッカーを見せれるんじゃないかなって毎回思うんで、やって自分も結果残していけるようにしっかりやりたいなと思ってます。
西日本は初めてですね。
そうですね、基本関東が多かったんで、
ですよね、
はい、関東から出たことないですね、
まあ、当然チーム見てね、で下川監督の言葉も聞いてよし行こうって思うんだけど、一致的なことを見るとえらい西だなって思ったりします、
山口って最初聞いた時はいやどうしようかなって思いましたけど
よくある、よ、はい、山口あるあるなんだけど、
どこか分からなかったんで、地理見て、あんま福岡近いなっていうのはちょっと感じましたけど、はい、まあ、福岡近いからまあ大丈夫かなと思いましたけど
何その感想たくさんのサポーターリスナーさんが聞いてくださってます、はい、最後に一言メッセージをお願いします、
開幕戦負けてしまいましたけど、これから42試合魅力的なサッカーをして、しっかり勝ってチームに行けるようにみんなで頑張るんで、これからも熱い応援よろしくお願いします。
吉浜選手でした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
正直僕ね、吉山選手に関しての情報ってそんな厚めに持ってたわけじゃなくて、周りの記者さんとかもっと詳しい方はライターさんとかでたくさんいて、評価ってね入ってくる時って僕の感想なんだけども、そういう人たちの話にしてみるとそう高くなかったんですよ。ただプレシーズンマッチを見て、僕はまあここまで話を聞いた田中パウロ、まあ、ちょっとあのよ、ね、吉山選手ディスってたけど、まあ、その分仲がいいってことね。で、佐々木匠選手とか田中パウロ選手とか動きがいい中で、こう結果をちゃんと出す、最後決めるところ決めるっていうところでプレシーズンマッチなんか見てても、あの吉山選手は注目だなっていうのを改めて思ってたんですよ。で、開幕戦でもね、早い時間にしっかりと決める決定力っていうのは、まあ、例えばシュート数に対するゴールの率であるとかって、そういうのを高く保てる選手のひょっとしたら一人かなというふうに考えて、多分ねこの選手は今
今シーズンのレノアにはとても重要だって思って、ちょっとお話をね早めに聞きたいなというふうに思いましたよね。で、あの話を聞いていても、あの全然こう喋りに忌憚がないというか、もう思ったこと結構、ポンポン言いながらもその人の良さも出てたりとか、あの愛されるキャラであるっていうのもとてもよくわかる。その部分が今あの動画に上げている、この番組のツイッターに上げている予告動画にも現れています。で、次の明日の試合もそうだけれども、ぜひ見てもらいたいですし、その前にツイッターの、ね、動画も見てもらいたいなと思いますし、もしよかったらもう一回公式観戦ガイドブックの方でも吉山選手のね、どんな人だったかなっていうのを基礎知識もう一回入れ直していただければなというふうに思います。今回ね、また今年に入ってからね、まあ、いつもそうなんだけど、とてもいい選手にいい話がこのコーナーで聞けてるのでね、今シーズン、まず初戦負けてしまったけど、まだまだ楽しみはずっと続きます。でこのまま負けっぱなしってことは絶対ないし、みんなでしっかりね声出して応援していきたいなと思います。負けっぱなしってまた初戦が終わっただけなんだけどねよし、明日は絶対勝とうということで、明日土曜日の読売新聞の朝刊地域面に今日のインタビューのダイジェスト掲載されますよ。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。